鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道では、ね、からですね、のろっこ川湯温泉号の運転についてということで、先日の発表になりましたので、ご紹介したいと思います。
はい、
で、まあ、6月から、まあ、ほぼほぼ毎日、10月まで、のろっこ号走るんですけど、まあ、そのうちですね、6月の7日土曜日と28日土曜日、まあ、通常ですと釧路と東路の間なんですけど、この6月7日28日については、川湯温泉まで、延長しますということで、はい、どんな取り組みをするかというと、まず限定デザインのですね、乗車証明書を上りと下りと、まあ、別々に、お配りしますと。で、これは当然川湯まで行きますんで、手鹿賀町のペケペケとペケペケが、デザインされたもので、ね、これは乗った方乗ってからのお楽しみ、
はい、
それから上りの6個号ですね、釧路から海温泉駅まで、行く途中ですね、東路から標茶の間で、標茶高校さんの生徒によりますガイドを行います。あと、それと標茶と、それから川湯温泉では、標茶町の方、それから手鹿賀町の方が、いろいろとおもてなしをいたしますということですので、ぜひこの機会にですね、だいぶ気候も良くなりましたので、川湯温泉まで、行ってみてはいかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、ですね、先日、ちょっと関西方面に、所要がありまして、
ほうほうほう、
ちょっと行ってまいりましたんです。それで、ま、どうせ関西に行くなら、という悪い気持ちがずっともたげてきまして
、
でこれもたまたまなんですけども、ちょっと鳥取県の鳥取市、
はい、
釧路市とは姉妹提携
に
住んでるんですけど、
はい、
ちょっと鳥取市でも、ちょっと所要があったっていうか、
はい、
作ったかもしれないですけど、これはもう鳥取といえばやっぱり若狭鉄道ではないかと、
うんうん、
これ、まあ、聞いてる方ほとんど全く分かんないと思うんですけど、若狭鉄道っていうですね、昔は国鉄の路線だったんですが、
はい、
鳥取の、鳥取市の南の高下っていう駅から、
はい、
若狭まで、まあ、本当にこう山の間をこう縫うように走るような鉄道なんですけども、まあ、ここを、まあ、以前から機会があったらぜひ乗りたいと思ったんですけど、まあ、これを機会にまあ行ってきましょうということで行ってまいりました。それで、まあ、大阪から鳥取までどうやって行ったかっていうと、まあ、国鉄時代はなんか私もやっぱりなんかもう この辺の関西の鉄道網ってなんか凝り固まった国鉄時代のものしか頭になくてこれなんか京都周りかなんかで山陰線をずっと行くもんだとばっかり思ったんですけど、はいろいろ調べていったら、大阪から、まず岡山方面に行ってからもう鳥取市に向かって一直線に北に上がっていくこの地図急行地図線っていう、
はい、
まあ、これ第三セクターなんですけども、こういったこう路線ができてたんですね。うん、でこれで乗っていくと大阪から鳥取までは、まあ、大体まあ2時間半ぐらいで行っちゃうと、うん、まあ、それまではなんか4時間ぐらいかかってたようなんですけども、はい、じゃあこの特急に乗りましょうということで、まあ、何も考えずに最初ですね、はい、何も調べないで、乗ったんですけど、 まあ早い早い。
へ
え。で後で調べてみたら、これあの最高速度130キロ でしかもその、その山陽本線 その上郡っていう駅から、まあ、あの北の方にずっと上がっていくんですけど、ここからその智頭急行智頭線っていうのが、あ、どうですか、あ、特急っていうか北海道でいうところの石勝線のような感じで、
はい、
あの非常にこうカーブも少なく、もう高速に適したこう路盤なんで、はい、これ1994年に開業しましたんで比較的新しい路線なもんですから、まあ、そういうような、施設もちゃんと整っているというところなんですね。で大阪でから乗りまして、で私はあの乗り鉄でございますんで、
はい、
その乗った車両の、番号を控えるっていうのは、これがあのまず、列車に乗る前にまず行ってるんですけど、当然あのこれ、あ、これ気動車なんですよね、まあ、ここら辺大空とかと同じ気動車なんですけど、はい、当然キハ何々かなと思って、ボディの横丁を見たら HOT7000 とか7000何々何々とかって書いてあって、これ何かの見間違いかと思ったんですけど、でこれもあの後ほど調べたらですね、H っていうのは兵庫県の H で、で O が岡山県の O で、はい、T が鳥取の T だということで HOT7000系っていう特急なんですね。でこれはあのここら辺走ってるあの大空とほぼ同じで355馬力のエンジンを2機、だからまあ700馬力ちょっとぐらいあるんですね。でこういう列車がこう鳥取までもほんと突っ走るっていう感じで、それで何より良かったのが、
はい、
あの全面展望のモニターがついてるんですよ。あの前座席じゃないですよ、あの前の方にくっついてるんです、
はい、
でそれこれやっぱりあの鉄道ファンにはこうたまらんくてですね、ずっと見てたんですけど、なんかあの私が乗った車両だけだったのか、あの線の接触が悪かったのか途中切れるんですよね残念みたいなあ、だけどあのすごい堪能できましたし、
はい、いや、いいですね。
でこれあのまあ、なんか制御付き自然振り子式ってなもんで、
はい、
そのカーブになるとちょこっとこう傾くんですけど、まあ、そういったのがですね非常に見られてよかったんですね。それじゃあですね、まず最初このスーパーハクト9号っていう特急なんですけど、大阪を出て、まあ、まあ、本当にいきなり山陽本線ぶっ飛ばすんですけど、そこの中で、まあ、車内アナウンス等々が入ってますんで、これはちょっと一回聞いていただきたいと思います。はい、まあ、あのこれディーゼルエンジンを録音してるとちょっと途切れ途切れになってちょっと聞きづらかったところもあろうかと思うんですけども、まあその加速感といいですね、
はい、
スピード感といい、おーすげえ特急だな。で鳥取の方にお伺いしましたら、はい、やっぱこれももう20数年走ってるそうなんで、なんか新型車両 の、はい、あの話も今出てるそうなんですよね。ですのでこうやっぱり大阪と鳥取を結ぶっ ていうのが鳥取の方々にとっては非常に念願だったそうで、それは高速道路も通ってるんですけど、はい、やっぱりその列車で、やっぱり早く行くっていうのがやっぱ念願だったそうなんで、まあ、鳥取の方々すごく大事に、まあ、されてるんですよね。でこの列車で鳥取に、まあ、行きまして、はい、一泊を しましてですね、で翌日まあ、大体10時半ぐらいからなんかその所要が始まるってことで、はい、じゃあその10時半までどうするかっていうと、当然この先ほどちょっと話がありました若狭鉄道っていうところにまた早朝をまた活動してまいりまして、鳥取をですね7時19分に出発するこの高下っていう若狭鉄道の、まあ、起点って言っていいのか終点って言っていい、起点ですね、ここの駅までまあ、20数分なんですけど乗りましたんですが、ここでもですねまたまた感激するようなことがありまして、はい、乗った列車がですねなんとキハ47という40系ですね、はい、まあ、今北海道では、まあ、今ほぼほぼ見られなくなった40系で、はい、いやー JR 西日本さんはすげー大事にしてるなと、はい、いうふうに思ったんですが、4両なんですよキハ47、はい、4連高校生ってびっちりだったんですよね。私はおかげさまでちょっと座らせてもらったんですけど、はい、まあまあすごい高校生 で高校生と一緒にですねこの高下っていうところまで行った。で僕この高校生どこに行くのかなと思って、思ったんですか、一緒に降りたんですね、この高下でほとんど高校生が、
は
い、そうするとですぐホームの向かいがそのこの若狭鉄道の列車が2両で待ってたんですけど、はい、ほとんどみんな高校生そこに乗っていくんですよね。ふーっと乗っていって、はい、で私はようやくなんていうんですかね、お見合い座席の一つなんか空いてたんで、はい、もう高校生の隣にすぐ座ることできたんですけど、はい、いやいやもう本当超満員ですよ。だから駅員の方が運転手さんなのかな、もうちょっと皆さん中に詰めてくださいとかつって、ドアの近くで言ってたぐらいなんで、本当超満員だったんですよね。で、まあ、ほどなく出発をしまして、次の駅がですね八津高校前っていう駅だったん
ですね。そこですね。
もうここでもう全員ほぼほぼ降りて、残ったのは一つの一車両に2人か3人ですね。でそんな状態に、まあ、すごくですねこうなんかいい経験をさせて、もらったんですね、はい、でその後は本当にもう ローカル列車そのもので、でこの高下からその若狭までってですね、距離にすると 19.2 キロなんで、うん、まあ、後ろからでいうと初路あたりまででしょうかね、はい、これは1930年にこう開通国鉄若狭線が開通したんですけども、だから将来的には兵庫県まで延伸する予定もあったようなんです、うん、でもまあ実現には至らずですね、1987年ですから国鉄が分割民営化になった時に第三セクターとして、再出発しました、はい、だからこの高下とこの八津高校前までのあの乗り方見たらすんごい黒字なんだろうなとかって思ったんですけど、はい、残念ながらですねその先がやっぱりちょっと少ないということでしたですね。でもっとでさらに面白かったのはですね、途中の駅の何駅かはもうなんか昭和のその国鉄の駅っていう雰囲気 でなんかロケにもなんか何か所か使われたというふうに聞いてました、それで終点のですね若狭に、まあ、30分ほどで到着をしましたんですけど、この駅舎がなんか何だっけな、文化財かなんかにこう登録をされてる駅で、まあ、すごく味がありました。で早速まあ、私が乗ってきた列車は2両編成から1両編成になって、まあ、すぐ高下にこう折り返していく列車になるんですけど、はい、まあ、それもちょっと、なんですかね、まあ、撮影をちょっとしてきましたんで、ちょっとその若狭駅を出発して、高下っていう駅まで戻る、出発の音をちょっと聞いていただきたいというふうに思います、はい。 それであの列車を一本見送りましてですね、この1時間後にまたあの高原鳥取に戻る列車がありますので、それまでまあ見学をしようということで、若狭の駅舎とかですね、見てたんですけども、ここの構内にですね SL の C12 と、それからあのディーゼル機関車の DD16 が、まあ保存されてるっていうのがあるんですよね。でここの車両の近くに行くためにはあの300円の入場券を払って、入ることができるんですけど、300円っていうのは安っと思うんですよ、ね、でしかもあの硬券っていってあの本当にこう硬、はい、い切符が出てくるので、まあ、記念にもなりますし、それを早速購入しましてですね、この駅舎のすぐ向かい側にあるこう、まあ転車台っていうあの機関車をくるくる回すものもあるんですけど、まあ、そこまでちょっとテクテクと歩って、行って、でこの C12 はあのたまにその蒸気で、まあ、エアコンプレッサーですかね、あれでこう実際に動かしているというところだったんですけど、まあ、この日はあの、まあ、平日だっていうこともあって、確か、まあ、本当綺麗 で油もちゃんともちろん刺してあって、すごく綺麗だったですね。ですぐその横にはあの DD16 で、 DD16 っていうのはあの、まあ、こちらで言えばですね、ちょっと標津線っていう標茶からあの根室標津とか出た、はい、あの辺の貨物列車をこう牽引していった、まあ、ちょっと小ぶりだといえば小ぶりなあのディーゼル機関車なんですけど、この2両が保存してありましたですね。で転車台の向こうに、今度は車庫もあって、で中をちょっと覗いてみたんですけど、なんか無害車とかですね、それからあの緩急車とかがちょっと保存をされていましたですね、そしてその先がですね、なんか青い客車がいるなと思って、
はい、
ちょっとそっちの方見てたんですけど、12系っていう客車なんですよね、
はい、
これもまた聞いてる人全く分かんないと思うんですけど、国鉄時代に、はい、古い客あの、まあ、いわゆるこう近代化という名のもとに作った国鉄の昭和あれ40年代から50年代だったかなに作られた客車、それも改造したもので、はい、見たらJR 四国でなんか使ってたような、ちょっともう中はもう豪華な座席とグリーン車並みの座席がこうくっついてて、ただ外装はちょっとだいぶくたびれてきたかなっていう感じだったんですけど、まあそんな車両群を見てたらあっという間に1時間なんか経っちゃって、危なかったんですよね。でしかもあの中でコーヒーを売ってるところがあって、
あいいです、ね、あ
これはやっぱり記念というかコーヒー飲まなきゃダメだって、はい、あそこのお姉さんにせかせてこの列車乗るんだけど大丈夫って言ったら大丈夫とかって言ってたんですけど、本当ギリだったんですよ。でもまあ美味しいコーヒーだった、それじゃあですね、ここでその帰りの若狭から、はい、まあ、工芸に戻ったんですけど、若狭出発してからこれ車内で、撮った録音ですね、これを少し聞いていただきたいというふうに思います。はい、
お客様に
今の若狭の駅を出て、まあ、次の駅の途中までっていう感じなんですけど、はい、若狭からこの鳥取方面というかその帰るときはほとんど下り坂なんですよね。だからエンジンをちょっと吹かして、はい、あとはもう惰性で走るということで、はい、あのジョイント音がすごくはっきり聞こえたと思うんですけど、でですね、これジョイント音を聞いてて、ここの鉄道ひょっとしたらこれ短尺レールっていう、普通あの25メートルなんですよね、ここら辺走ってる、はい、なんですけど、それの半分ぐらいのレールじゃないかなと思って、これちょっとまだあの調べきれてないんですけど、なんかそんな音を聞いてて、なんかそんな風に思ってました。まあ、帰りもですね、帰りはもう一両編成だったんですけど、まあ大体本当6、7人ぐらいで、でまあ途中からまあパラパラっと本当乗って、そのまま鳥取まで、はい、行けたっていうような、列車でございました。はい、ということで念願のですね、これであの若狭鉄道も一つクリアをいたしまして、とっても満足したしてまた鳥取市内の、所用を済ましたということでございました、はいはい、
鉄道鉄子の部屋お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。